123。
この番組は別れのそばに100年葬儀式典の入りの提供でお送りします。
一宮には23のレンクがあります。レンク23では毎週一つのレンクを週替わりで特集しています。今週は大師レンクで活躍している素敵な方にお話を伺っています。今日は大師レンク2日目のゲスト佐藤淳さんにお越しいただきました。佐藤さん、おはようございます。
おはようございます。
朝早くからありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。では早速ですが自己紹介からお願いできますか。
は
い、
大師レンクのレンク長を仰せつかっております佐藤淳と申します。右も左もわからないままやってきまして今年が4年目ということに、なります。まあ、やっとレンクの動きとかが分かってきてさあお役に立てるぞと思って、まあ、今年度を迎えたんですけれども、まあ、出花から本当にご存知の通りコロナで、くじかれまして、各行事なんかが軒並み中止とか自粛を余儀なくされて、まあ、無力感に苛まれたり、まああのね、あの楽しみにしている特にご高齢の方なんかの行事なんかができないということで本当にあの申し訳ない気持ちでいるところです。はい、で、まあ、年齢は59歳ということでやがてすぐ目の前に来ている令和3年が還暦で定年の年ですが、まあ、一区切りなんですけれども、まあ家族養わなければまだいけませんので私もサラリーマンをまだやっていますので、まだまだ働いて、まあ、二足のわらじで仕事とそれから、まあ、レンク長の方も頑張らなきゃいけないなというふうには思っています。で、まあ二足と申しましたが三足目もありまして、まあ、そもそも地域とのつながりっていうのが一番もう僕の原点が20年前に遡るんですが、はい、現在、まあ、大師少年野球クラブというところで、まあ、大師小学校の子どもさん中心に、まあ、多学区のお子さんも見えますけれども、はい、少年野球の監督兼代表という立場で、まあ、ほぼ20年目かな携わってからを迎えていると。ですから、まあ、今レンク長として地域とつながってはいるんですがそれよりも以前にやっぱり20年間こう一緒に過ごした、まあ、子どももそうなんですが子どもの野球なので大人の力が同じか、まあ、さらに大人の方が必要じゃないかな保護者の方ですね。そういう中でこう携わってきたということで試合通じて例えば本当に飛び上がるように嬉しい経験したり涙が出るぐらい悲しい経験をして悔しい経験をする中でこうつながったこう絆というのかそういうのがやっぱり今もやっぱりリンクの中にいっぱいお見えになりますので、まあ、僕よりもさらに若いお方保護者の方だと思うんですが、まあ、そういう方とのまあ、つながりがやっぱり僕の中では地域との原点になっているし、まあ、今では本当に財産になっているというのがそういう方とのつながりというのが財産や宝になっているなというふうに思っています。
素晴らしい、はい、今自己紹介をお聞きした中で3つびっくりしたことがあります。まず1つが59歳ですか。
あ、そうです、はい、
若々しいですね。本当に素敵な方ですね。
いえいえ。
で2つ目がレンク長をこの若さで4年目って今おっしゃって、
そうですね、はい、
すごい若い時から地域のことをやられてるんだなということを、
まあ、やれる方はもっとね力のある方は目になると思うんですが、いやいやいやいや、なかなか手を挙げられないので、まあ、僕みたいな単純な人間がはいやりますと言ってしまったのでそこが
なかいやなかなかやれることではない。
運の尽きでございます、
は
い、
そしてもう1つ目が20年少年野球を指導されてる、はい、それも驚きました、まあ、
でももっと重鎮さんはねレンクのレンクじゃなくて一宮市の中で少年野球、まあ、古い方もね、本当に僕よりもさらに大先輩いっぱいお見えになりますので、まあ、そういう方にも負けないようにというか、まあ、長くだけ続けることをで精一杯ですけれども、
いやいや素晴らしいですね、はい、そもそも20年前その少年野球に関わったのは何かきっかけがおありでしたか。
あ、もうこれはもう少年野球あるあるだと思うんですけれども、はい、どなたも、まあ、子供と一緒に子供が、ね、少年野球に入るということで、うんうん、だいたい、まあ、専門のコーチや監督さんがお見えになるようなチームというのはまあ少ないので、まあ、 あのよっぽどねあの古くて強豪チームはそうなんですが、まあ、やっぱり基本的にはお父さんがコーチになったり監督になったりっていうのが、あの常で、まあ、僕も そのパターンで子供と一緒にコーチやって、まあ、子供が卒団してもちょっと面倒見てくれよというような話でどなたもねなかなかやりづらいので、で、まあ、監督になってそのままずっと、はい、居座っているというそういう状況です。
じゃあ佐藤さんもずっと野球経験が終わりだったわけですか。
まあ、そうですね、まあ、小学校で、まあ、大志小学校で大志少年野球クラブの、まあ、前身というか、まあ、本当に立ち上がる当時で、
はいはい、
そんなにこう継続した活動をしていたような時期ではないんですが、立ち上がる直前ぐらいの少年野球でプレーはしていましたし。
あ、そうでしたか、
はい、ですので、まあ、そういう意味では、ね、恩返しというか、うん、まあ、それもなきにしもあらずですけれども。
あ、そうだったんですね、はい、じゃあもうご自身も野球の楽しさも分かっていて、
まあ、どっちかというと苦しさの方がたくさん覚えていますけれどもね、まあ、やっぱり野球を通じて、はい、まあ、でもねその後でやっぱり得られるものというか、うん、楽しさというのはもちろんね十分分かっているので、それを少しでもね子どもや、まあ、保護者の方にも味わってほしいなという思いはありますけれども、はい、
そうなんですね。でももうお子さんは今は
もう
成人されて、
まあ、いますが、もうもちろん、はい、社会人で。
そうですよね、はい、でもずっとお父さんと一緒にそういう活動できたって子どもたちも幸せですよね。
うん、まあどうなんでしょうね、わかりません、まあ、まあ厳しいところは僕も結構厳しくね、まあ、指導をしていますので、相当あの辛い思いもしたかもわかりませんけれどもね、まあ、その辺はまあ保護者の方にね支えていただいて、やってこれてるんじゃないかなというふうには思いますけれども。
あ、そうですね、かえって我が子だから、はい、より厳しくなっちゃうこともありますよね、うん、皆さんと同じようにしなくちゃいけないっていうところがあって、
まあね、あ、親監督とか、ね、親コーチって難しいですね、本当にね気持ちが入っちゃいますからね。
本当ですね、はい、去年まではきっとすごい活動できたと思うんですけど野球。
そうです、
ね、今年はどうでした。
いや、もうもちろんできないですね、だから
全く練習なしで、
まあね、やっぱり何かあってはね絶対に行けませんので、うん、まあ、やっぱり家庭にお任せして、はい、まあ、自主的にお父さんと一緒に、まあ、最低限の練習をやったりとかというようなところでお任せしている部分が多かったですね。
あ、はい、そうですか。じゃあみんなで集まるってことはなく。
もちろんそれができたのが本当に、まあ6月の頭、5月の終わりぐらいですか、
うん、
それまではやはり自粛をせざるを得ないような状況だったので、はい、
そうですね、試合もないですよね。
もちろん
きっと今年は
ありません、ありません。
あ、そうですか、はい、
ですから、じゃあね、夏前に、うん、まあ、始まったぐらいですかね、はい、
じゃあ今は練習はできてます。
今は普通に、まあ、もちろん感染予防にはね、まあ、やっぱり車に乗って移動したりとかってそういうこともありますし、そういったところでまあ定員減らしたりとか、はい、まあ、消毒や換気やということは気を使いながら、うん、活動はまあほぼ普通通りやれてはいます。
あ、そうですか、はい、じゃあまだ良かったですね。
そうですね、はい、
やっとじゃなかったですか、まあ、始まった時、まあ、子供たちも
書き入れ時ですね今本当に、ね、今卒団する子もいますので、やっぱり前半できなかった部分を最後締めくくり優秀の美を飾ってほしいなということでね、今試合なんかでも、まあ、本当に悔いなく戦えるようにということで、まあ、大人も子どももね、はい、一団結してやっているような時期です、まさしく。
そうですか、はい、じゃあ6年生までなんですか。
そうです、小学生のチームですので、
ね、
はい、6年生の試合が終わったら、まあ、卒団という形ですね、学校卒業、チームを卒団という形を取ります。
本当、
はい、
今年6年生の子はねかわいそうでしたね。
そうですね、はい、まあ、でもねその分本当に、うん、凝縮して、うん、ね、密度の高い本当に内容で練習や試合をやってくれればなというふうには、はい、期待しています。はい、
で連区長さん4年目と伺いましたが、はい、去年まではその少年野球もやりながら連区長さんの仕事もで本当に1年間お忙しくしてらっしゃったわけですよね、
まあ、でもね、まあ、少年野球もそうですし連区の方もそうですが、いろんな人に支えていただくというか、まあ、連区の方は僕よりももっとベテランの役員の方いっぱい見ますので、まあ、僕はね僕よりもよく今まで見ていられる方ですので、そういう方に、まあ、本当に助けていただいてというか、まあ、そういう方にやっていただいてというような 方が正しいと思うんですけれども、少年野球も、僕が行かなくてもやっていただけるような、さっきも申し上げたように、本当に人材がたくさん育ってきていただいていますので、大人の人材ですね、スタッフの、そういう方が面倒見ていただけるので、例えば土日でもレンクの行事があったらそちら僕は行くからお願いねという形で、やっていただけるので、そういう意味では皆さんに助けられて本当にやれているというのが本当現実です。
そうでしたか、で今年はこのコロナ禍であっても何かできたことってありましたか？
レンクの行事ということでですね、やっぱり先ほど申し上げた通り、行事は基本的に集まるような行事っていうのはね、全くできないということですが、でレンクで一番大きなというか予算も大きくかけてやるのが敬老会の行事があるんですね、でそれが例年は式典をやって、アトラクションをやって、お祝いをしてお土産をお渡ししてお帰りいただくっていうの行事を、敬老の日まだ暑いんで、もう少し後かな10月ぐらいにやるんですが、今年はもちろん市の方からも中止考えてちょうだいというようなお達しがあって、これはもううちの連区だけではなくて一宮市全部がそういうことで中止をせざるを得ない、集まるような行事は中止をせざるを得ない。でその中で、せっかくの機会でお祝いだけはしてあげたいよねという思いで考えて、敬老企画として、題してなんか独自のお祝いの形ができないかなと思って考えてやったのが、敬老企画として今年はレンクの中の和菓子店や洋菓子店にお願いをして、8つあったんですけど、8店舗にお願いして、そこで使えるような独自の商品券を作って、敬老のお祝いに花を添えていただくということで、お好きな和菓子でも洋菓子でもいいので、こちらからこう決まったものを差し上げるということがなかなかできないので、もうその券を使ってお好きなお店で和菓子洋菓子買ってください。でそうするとお店と敬老対象者の方つながってお祝いの気持ちが示せるかなというのもあるし、少しでもお金を、せっかくのお金をじゃあレンクの方にでも還元できるかなという思いで、既成の商品券とかね、カードとか、そういうのも考えたんですけれども、楽でいいんですけれども、やっぱりちょっとレンク独自でねお祝いの形を示したいということで、そういう企画を計画をしました。おおむね皆さんいろいろ自分で選べてよかったとか、ある程度1ヶ月間の猶予があってその中でというふうに使えるということで、よかったというお声は今のところ聞いているんですけれども、
すごくいいアイディアですね、
本当にね、どなたにもそうやって今のところは言っていただけるので、自分で選べるというのがなんか楽しみで、いろいろとささやかですけれども、先ほど1000円分ですね、1000円分の商品券なんですが、それも1000円1枚ではなくて500円ずつに分けまして、と2店舗で、しかもなかなか1店舗で500円以下のものちょっと買うってなかなか、しづらい、僕の感覚ではそうなんですが、そういう企画があって500円があるわ、ショートケーキでもおまんじゅうでも1個2個ちょっと買おうかな、でこっちのお店で別のもの買ってみようかなっていう、ちょっとささやかだけれども楽しみをちょっと見つけてもらえるかなっていう思いで、
素晴らしいアイディアですね。
空党の方には大変申し訳ないですけど、そういう方はね、どなたかにお渡しするか、お孫さんか、そういう、風で企画をしました。
わー、いいですね。コロナだからね何もできないじゃなくて、その中でどんなことができるか皆さんで考えて、本当にいい企画されましたね。
本当にもうお店の方も喜んでいただけるし、当然ねそれはもちろんお客さん来ていただけるっていうので、なんだけどもやっぱり今までこう知らなかった人がお店に来ていただけたとか、あるいはお店の方との知り合いとか友人でもずっと会ってなかったんだけども、これを機になんか来てくれてすごく嬉しかったっていうふうに言っていただけたので、僕も本当にちょっと それはもうすごく嬉しかったですね。そういう話をお店の方からも聞いたりして、
当にいい話聞けました。ありがとうございました。はい、今朝は大師連区から連区長さんでいらっしゃいます佐藤淳さんにお越しいただきました。では最後になりますが、リスナーの方にメッセージをお願いできますか。
じゃあ、まあ大師連区の方には本当に今年はお詫びだけしかありませんけれども、ぜひ大変な時期ね、まあ、インフルエンザもコロナもありますが乗り越えていただいて、まあ、令和3年、元気にまたお会いできる日を楽しみに私もしています。それから、一宮全部ですけれども、どこの小学校の子でもいいので、大師少年野球クラブにぜひ、今はどこの学区からでも入れるし、普通に規制なく試合にも出れるので、以前は大師小の子だけしかダメだというような、まあ、ルールがあったんですが、今はもう本当にそんなルールがありませんので、現にいろんな学区からうちの大師少年野球クラブには来てくれて活動していただいて、まあ、卒団を元気にしていていただいていますので、ぜひ一宮市内の小学生の皆さん、それからその保護者の皆さん、大師少年野球クラブにお越しください。後悔しないと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。力強いメッセージをいただきました。
これだけ今日は言いたかったです。
ありがとうございます。そうなんですね、大師連区以外の子でもいいんですね。
いいです。はい、
わかりました。はい、じゃあ今ねラジオを聞いてる方、はい、あ、そうか、今お話している方に会えるのかなっていう、その楽しみでもいいですよね。は
い、
本当に素敵な方なので、今朝の連区2-3は大師連区連区長さんの佐藤淳さんにお話伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。